聖書をお読みします。ペテロの手紙第1章6節から9節です。新約聖書465ページ、ペテロの手紙第1章6節から9節です。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。先月はこの前の3節から5節から生ける望みという題で学びましたが、今日はその続きとなります。1章3節から手紙の本論部分が始まっていますが、2章10節までが最初の大きな区切りとなっています。手紙全体の中でですから最も教理的な内容となっています。今日の箇所もそうです。前の箇所に続いて、私たちが受けた、クリスチャンが受けた救いについて語られています。御父の予知と御霊による聖別によって、キリストにある新しい契約に入れられ、新しく生まれたキリスト者が今どのような状態に置かれているのか、その恵みの現実を示すことで、使徒ペテロは希流の民として、試練の中を歩む兄弟姉妹たちに励ましを与えています。天にある霊的現実を基準にして生きるよう促しています。私たちも上にあるものを求め、そこから目を離さず、またその基準に基づいてもう一度自分の歩みを捉え直す機会とすることができれば幸いです。そういうわけでとありますように、6節は前の内容を受けて書かれています。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。つまり3節から5節の内容が理由で、あなた方は大いに喜んでいるということです。新しく生まれ、信仰を通して神の御力によって守られており、終わりの時には天に蓄えられた永遠の資産を受け継ぐという生ける望みが与えられている。それが喜びの理由です。つまりそれは救いの喜びです。この救いの喜びこそ私たちクリスチャンの最大の特徴の一つです。その喜びの性格は継続的であるということです。あなた方は大いに喜んでいる、喜び続けているということです。それは過去の一時的な喜びではありません。救いを受けて以降において永遠に継続する喜びです。その原因、喜びの原因は朽ちることもなく、汚れることもなく、消えていくこともない資産であるわけですから、そうである以上、そこから生じる喜びも消えることがないのです。色褪せて古びたり、飽きられたりするような、そんなちっぽけな喜びではありません。日ごとに新しくいよいよ輝きを増していく喜びです。またそれは地上の状況に左右される喜びではありません。なぜなら救いは天で守られているからです。またキリスト者自身も神の御力によって守られているからです。その状況が 決して変わることがない以上、喜びも変わることがないのです。地上の状況がどのようであったとしても、救いの喜びが失われることはない。このような大いなる喜びについて、ペテロはこの後より詳しく語っていきます。手紙の宛先であるキリスト者たちは、小アジアの町々において信仰のゆえに、この世の価値観との緊張状態に置かれ、その中で苦闘していました。そのような状況においてさえなお喜ぶことができるのはどうしてなのか、ペテロは語っていきます。決してペテロはクリスチャンを喜んでばかりの能天気な人々と考えていたわけではありませんでした。自分たちが直面しなければならない厳しい現実、厳しい苦難をしっかりと認めていました。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならない。この悲しみ、深い悲しみ、その悲しみを悲しまなければならない、その言い回しには試練の必要性、また必然性が示されています。ヘブル人への手紙12章10節には、霊の父は私たちの益のために、私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのですとあります。そのように神は私たちを清めるために訓練されます。私たちの生涯全体が訓練であるとも言えます。そのような意味でクリスチャンが試練を受けることは必要であり、また必然であるということです。さらにまた、マタイの福音書で学んでいるように、主イエスは弟子は死以上のものではないと言われました。十字架の主に従う人は必然的に自分の十字架を背負うことになります。そういう意味でも試練はクリスチャンにとって避けられない必然的なものなのです。キリストと結びついているからこそ試練を受けるのです。このことは試練の中にある信仰者にとって大きな慰めではないでしょうか。確かに私たち自身の不従順や失敗が原因で苦しむこともあります。しかし全てがそうであると考えるべきではありません。自分が不信仰だから、不従順だから、祝福されていない、祝福されていないからこのような目に遭うのだと考えるべきではありません。苦難は決して神に愛されていないことを意味していないのです。それどころか、霊の父は私たちを愛しておられるからこそ試練をお与えになるのです。そして私たちが十字架の道を歩むとき、主イエスが私たちの傍らにいてくださるという祝福も経験することができます。そしてペテロはこれを今しばらくの間と表現しています。試練による悲しみは永遠に続くものではありません。今しばらくの間のことなのです。永遠という時間軸から見たなら、今の人生はしばらくの間に過ぎません。天の故郷に戻る前のひとときの訓練期間、準備期間に過ぎません。そのような認識を持ってペテロは生徒たちの忍耐を励ましています。その上でペテロは試練の意義を語ります。7節です。試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。なぜ喜びと悲しみが 両立しうるのか。なぜならそれらの試練には意義があるからです。試練で試されたとありますが、この試されたという言葉には単にテストを受けたということではなくて、テストの結果として合格したということも含まれています。ですから試された信仰とは、テストを通過し本物であると証明された信仰という意味です。その後に、すぐ後に、火で精錬された金よりとありますが、そのイメージがここでも重なっていますね。そのイメージを重ねて読むことができます。精錬された金とは、高温で熱せられ不純物が取り除かれた純粋な金のことです。同じように信仰も、試練という火で焼かれることにより不純物が取り除かれ清められ純粋なものとされるのです。その信仰がどれほど尊いものであるのか、その価値を私たちが理解するようにペテロは求めています。火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価である。今も価格が高騰していますが、金は最も高価なものの代表です。そして錆びたり腐ったりすることがほとんどないわけです。だからこそ非常に価値の高い高級的な財産となります。しかしその純金でさえも朽ちていくとペテロは言っています。一般的には朽ちることがないとされている金ですが、どのように朽ちるのでしょうか。第2ペテロの3章10節にこのように書いてあります。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。主の日、再臨の日には、神の御旨にかなわないすべてのものは火で焼き尽くされることになります。したがってどんなに精錬された金であっても、その時には消え去ってしまう。しかし試練を通って精錬された信仰はそうではありません。練り清められた本物の信仰はいつまでも残るのです。したがって朽ちていく金よりも高価であるということになります。これが私たちが持つべき価値観です。私たちに与えられた信仰は、最終的には何よりも高価で計り知れない価値を持つものとして完成されるのです。というのも、試練を経て証明された信仰はただ単に残るだけではありません。イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらすのです。称賛と栄光と誉れというように、三つの同義語が並べられることで最大限の強調表現がなされています。五節には、終わりの時に救いの全貌が明らかになると述べられていました。その一部がここで明らかにされています。称賛と栄光と誉れがもたらされる。罪の世においては、希留者として、霊的な意味での外国人、よそ者として疎まれ、むしろ恥ずかしめを受ける立場にありましたが、イエス・キリストの現れの時には、その価値基準の大逆転が起こり、称賛と栄光と誉れが待っているということです。パウロも第2コリント4章17節で、 私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのですと語っています。それと同じことがここでも言われているわけです。もちろん永遠の栄光は、それは根本的には神の栄光であるわけですが、ただその栄光にふさわしくされ、神の身元に召され天の祝宴に招き入れられるということ、よくやった良い忠実なしもべだと認められるということ、それは私たちにとってまさに称賛と栄光と誉れを受けること以外の何者でもありません。一時の苦難とは比べ物にならない重い永遠の栄光に預かることを意味します。その上で、すべての栄光賛美が父なる神に帰されることになるのです。これが試練の意義です。このような素晴らしい意義がある からこそ、試練による悲しみと救いの喜びは矛盾しないのです。悲しみの中でさえ、さらに深いところにある喜びは失われることがなく、最終的にはその喜び、その悲しみさえも喜びに変えられることになるのです。最初に6節のそういうわけでとは、3節から5節のことであると、その内容が喜びの理由であると説明しましたが、この7節8節もまた6節の喜びの理由であると理解することができます。このような希望があるということ、それが6節で語られた大いなる喜びの理由です。そしてもう一つの理由が8節にも語られています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。このようなイエス・キリストとの個人的な結びつき、それが大いなる喜びの理由です。見たことはないというのは、これは過去において見たことはないということです。そこはペテロと受け取り手のクリスチャンたちとの違いでした。ペテロは直接のキリストの弟子であり、直接キリストを見ることができました。一緒に生活し、また直接その御教えを聞くことができました。一方で手紙を受け取った人々はそうではありませんでした。主イエスが去られた後にクリスチャンとなった人々が大半であったはずです。当然直接にはイエス様を知りませんでした。また今見てはいない、これは現在においても見ていないということです。未来については違います。7節にありました、イエス・キリストの現れの時に顔と顔と合わせて主のご栄光をあがめることができます。御言葉による約束があり、信仰による確証が与えられています。しかし過去には見ていないし、現在も見ていない、一度も会ったことがないわけです。それでもあなた方はイエス・キリストを愛しており信じているというのです。確かにキリスト教会は直接の弟子たちが生きている間だけ力があったわけではありませんでした。その後の世代においてさらに宣教が推し進められ、ローマ帝国の支配の中でも爆発的に増え広がっていきました。その歴史がこのことを証明しているとも言えます。イエス・キリストへの愛と信頼が何世代にもわたって脈々と受け継がれてきています。なぜそのようなことが可能なのか。直接会っていなくても、主イエスと個人的に結びつき、人格的に親しい交わりをどうして持つことができるのでしょうか。 それは聖霊の働きという恵みなくしては不可能なことでした。エレミア書31章には後の時代における新しい契約について予言が記されています。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。このようにあります。私の律法を彼らのただ中に置き、その心にこれを書き記す。このように間接的に聖霊が与えられることが約束されています。その結果は、彼らもはやそれぞれ兄弟に主を知れと言って教えることはない。皆私を知るようになる。皆主を知るものとされるので、互いに主を知るように教えることはなくなるということです。まさにこの予言の通りになりました。聖霊が一人一人のクリスチャンの内側に住んでくださるので、すべてのクリスチャンが主イエスとの個人的な関係を持つことができるようになりました。ですから、個人的なイエス様との関係を持ってないという人は、その人ははっきり言えばクリスチャンではないわけです。本当のキリスト者であれば、誰もが主イエスを個人的に知っているはずです。そして確かにそればかりは人が教えられるものではありません。もちろん言葉上では日々の祈りの生活について教えることはできます。しかし、それを手取り足取り直接教えることは誰にもできません。例えば、子供に自転車の乗り方を教える場合には、言葉だけではなく手取り足取り直接教えることができますが、しかし主イエスとの個人的な関係については誰も直接教えることはできないのです。誰もその人の心の中まで立ち入って導くことはできません。またその必要もないのです。なぜなら、助け主なる聖霊が一人一人の内側に働いて主を知らしめてくださり、そして主との交わりを導いてくださるからです。それで私たちはイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており信じているとはっきり言うことができます。日々主イエスと共に歩むことができます。それはなんと幸いなことでしょうか。その喜びは言葉に尽くせない、あるいは表現し尽くせないとペテロは形容しています。その喜びは人間の歴史の中で何度も何度も語られ、無数の書物として書き表されてきました。しかし、それでもなお言い尽くされたとは言えません。言葉だけではなく、絵画や音楽としても表現され、多くの芸術として表されてきましたが、それでも表現し尽くしたとは言えないのです。それは限りのない喜びであるからです。神の御子であられ、人となって来てくださった救い主と親しく交わり、共に生きることができる、その喜びは誰にも言い尽くすことができないのです。さらにペテロはその喜びを栄に満ちた喜びと表現しています。それは 虚しい快楽や肉の欲に基づく自己満足ではありません。栄えに満ちた輝かしい喜びです。人間が持つべき本当の喜びと言えます。なぜその喜びは栄えに満ちているのでしょうか。なぜならそれは栄光の神との交わりから生じる喜びであるからです。ウェストミンスター小距離問答の問一、人の主な目的は何ですか。その答えは、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。このようにある通りです。人の主な目的である、神の栄光を喜ぶ喜び、これこそが人が持つべき栄えに満ちた喜び、本当の喜びです。私たちはこの喜びを求めて人生を歩むべきではないでしょうか。直接主イエスにお会いするのはまだ先のことです。しかしすでにこのような喜びが与えられているのです。イエス・キリストを愛しており、信じており、神の栄光を仰ぎ見て喜ぶことができる、これが新しく生まれた者たちの今ある状態です。その理由がまた9節にも書かれています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。魂の救いをすでに得ているから、体は殺せても魂は殺せないという意味で、確かにキリスト者はすでに魂の救いを得ていると言えます。ただし魂という言葉はひらがなで表記されていますように、日本語の魂とは異なる聖書独自の意味を持つ言葉でもあります。したがって単純に肉体と霊魂というふうに区別できるわけではありません。魂だけ救われるけど肉体は救われないという意味ではありません。すでに魂が救われているということは、最終的には肉体も含めて人としての存在、全存在が救われることになるということを意味します。そのような意味で魂の救いを得ているということは、究極的に根本的に救われているということを意味します。その救いは信仰の結果であるとも言われています。信仰の結果とは、信仰の行き着くところ、結末、ゴールといったといった意味です。八節にありますように、クリスチャンは主イエスを見てはいないけれども信じています。その信仰の事実は救いの約束手形のようなものと言えます。今主イエスを愛し信じている、主イエスと共に歩んでいる、親しい個人的な交わりを持つことができる、その事実は、その人は確かに魂の救いを得ているという事実を証明しているのです。そして得ているという言葉は、報いや報償を受けるという意味合いがあります。もちろん救いは一方的な恵みによることです。行いによらない、ただ信仰を通して受けるものです。ですから信仰を行いによる功績のように考えることがないように注意する必要はあります。その上でのことですが、神は一方的な恵みの中で信仰の歩みに豊かに報いてくださるということです。その報いの一部である魂の救いをすでに私たちは受け取っています。その現れとして栄に満ちた喜びが与えられています。五節では終わりの時に救いをいただくとありました。 将来における救いの約束がありましたが、ここではすでに魂の救いを得ていると言われています。過去と現在における救いが保証されて、すでに与えられているということです。私たちはすでにですから、キリストの救いというエスカレーターに足を踏み入れているのです。以上が今あるキリスト者の置かれた状態です。地上では希留者であり、しばらくの間悲しまなければなりませんが、同時に大いなる喜び、言葉に尽くせない栄に満ちた輝かしい喜びを与えられているという状態です。なぜならば、すでに救いの中に入れられているからです。このような使徒ペテロによる励ましが私たちにも向けられています。この聖書の真理をそのまま私たち自身の歩みに当てはめるなら、私たちにも試練を耐え忍ぶ力が与えられるのではないでしょうか。この素晴らしい救いの現実を今一度しっかりと見つめ直し、捉え直して生ける望みを持って、この一週間も歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、恵み深いあなたの御名を賛美いたします。今の世においてはさまざまな試練を経験することになりますが、その中で試され、精錬された信仰を金よりも高価なものとして喜んでくださる、その恵み、そして終わりの時にはご自身のご栄光の中に招き入れてくださるという約束、そのことを覚えて心から感謝いたします。それへどうか私たちがこの圧倒的な霊的現実の中を歩むことができますように。いよいよ主イエスを愛し信頼し、栄に満ちた喜びの中を歩むことができますようにお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。